はい、じゃあ録音開始しました。
はい、ポチ録音開始しました。
じゃあパンしましょう。
はい、
いきます。3、2、1。ふくん、今さ、
うん、
パン聞こえた？
あ、聞こえなかったかも。
ああ、やっぱりね。なんかまあ、音みんな、なんつーの、別ファイルで、
うん、
音、ん？別々の音声ファイルになるように収録している、いて、そう合わせるために、
うん、
最初に、まあ手をパンってやってるんだけど、僕ちょっとクリスプってやつを導入して、
うん、
人間の声以外の音をフィルターしてくれるやつ。
へぇ。
で、人間の声以外の音をできるだけフィルターするっていうのは後処理としてやってるんだけど、
うん、
このクリスプっていうのはなんだろうな。OS に仮想マイクとして検出認識させて、で、そのクリスプを通して、クリスプのアプリ側で物理のマイクを選ぶっていう風にして使うんだけど、
うん。
まあ、その何？今僕めっちゃ机叩いてんだけど、その音とか聞こえる？
ね、ちょっとかろうじて聞こえたかなぐらいで全然聞こえない。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、そうか、かろうじて聞こえるのか。
一瞬ね。
あ、そう。
うん。うん。
まあ、今僕机バンバン叩きながら話してるけど、これは聞こえる？
ちょっと聞こえる。
あ、ちょっと聞こえるのか。いや、これで、何も聞こえないっていうのを僕は狙ってたんだけど、ちょっと聞こえる。
ああ。
そうか。
ちょっと聞こえちゃった。
ああ。じゃあ、ポッドキャストになる頃には、どうなのかね。
ね。
はい。まあ、なんかそういうのを導入したんで、なんか、はい。なんつーの。今までね、一瞬ね、
うん。
その、リビングで、奥さんが冷蔵庫開け閉めする音とか、
うん。
あとは、遠くというか、家の前の道路を、こう何、バイクが爆走する音とかが入ってたんだけど、
うん。
そういうのすら入らなくなるのではという期待があります。
あ、それはいいね。
MK です。
僕はですね、前回の、エピソードの感想ツイートをいただいていて、ツイッターの名前が、アットマークアンダーバー、じゃあ、アットマーク R アンダーバー高石さんっていう方が感想ツイートくれていて、
気まぐれ FM の方ですね。
お、そうかそうかそうか。どっかで見た名前だと思ったら。
うん。
そう、それで、前回ツイッターストレスリダクションかな、僕がクローム拡張機能、ツイッターのなんか世間のニュースみたいな右側に表示されるやつを表示しなくするクローム拡張の話をしたと思うんだけど、
うん、
そう、それで似たようなやつで穏やかツイッターっていうものを使ってますよっていう感想ツイートをくれて、そっちも使ってみたらシンプルでかなり良さげでしたっていう。
そう、これ、あれだよね。その、高石さんが紹介してくれた方の穏やかツイッターは、
うん。
その、トレンド欄ごと消すってことだよね。
そうだね。
うん、うん、うん。で、ふっくんが前回紹介したやつは、キーワード指定で、
うん、
トレンド欄自体はあるんだけど、キーワード指定で、こう、何？それに引っかかったやつは表示しないっていうやつだもんね。
あ、なんか、それも、なんだっけな、なんか、ストレスリダクションの方は、チェックボックスがあって、トレンド欄も表示しないでチェックもできて。
あ、まるっと表示しないのもできるのか。
そう。あと、ツイッターのミュート設定も簡単に設定できるみたいな、ちまちまいろいろ設定できるよっていう感じだった。
なるほどね。
で、穏やかツイッターは入れたら、まあ、これとこれ不要やろみたいな、ボンって一気に、設定画面なく消してくれてて、何も考えることなくてシンプルでよかったっていう。
なるほどね。
そうそう。だから、ちまちまいじりたい人は、ストレスリダクションの方で、まあ、難しいこと何も考えたくないけど、入れたら消えてほしいなっていうのは、穏やかツイッターがいいかもって思った。
なるほどね。いわゆる、穏やかツイッターはあれだね。ゼロコンフィグってやつだね。
そうだね、そうだね。って、思いました。ふっくんでーす。
はい。まあ、そんなわけで、前回と前回に引き続き、トッシーはお休みです。
休みです。
ちなみにさっきもふっくんが 穏やかツイッターの話してる間も、
うん、
救急車の音が鳴ってたんだけど、それはそっちに聞こえた？
ああ、気づかなかったかも。
お、いいですね。
いいね。結構ね、交通量の音というんですか。なんか、そういうの結構うるさいもんね、うるさい時。
そうだね。いや、何って、まあ、うち 2LDK に2人で住んでんだけど、
うん。
部屋を交換したのね。
ああ、なんか模様替えみたいなこと言ってたもんね。そうなんだ。
そう。なんかね、なんて言えばいいんだろうな。なんか最近の家って、リビングと部屋の、境界が曖昧なんだよね。
うんうん。
まあ、2LDK だからリビングというか、リビングダイニングキッチンっていう大きな部屋があって、で、二つ部屋がついてるっていう感じなんだけど、
うん。
その一つの部屋が、なんて言えばいいんだろうな。なんか、こう、障子っていうの。
うん。
障子であってる。なんか、障子的なスライド式の、全然洋室だから障子ではないんだけど、障子的なスライドガラスドアみたいな。わかるかな、うんうん、それで隔てられてるだけで、
うん。
で、そんな、ほぼ常に開けてんのね。
はいはい。
で、そこが半分、そこにベッド置いて、まあ、半分寝室、半分奥さんの部屋っていう感じにして、
うん。
で、もう一個の方の部屋は、もう、めっちゃ奥まったところにあって、
うん。
部屋っていう感じで、そこを僕の部屋にしてもら、させてもらってたんだけど、
うん。
なんかね、これ愚痴なんだけど、奥さんゲーム夜してて、
うん。
うるさいんだよね。声が。
うん。
声がうるさくて、で、かつ逆に僕は夜、仕事終わった後も自分で、ね、僕大体パソコンの前にいるからさ、仕事してようが、仕事以外のことしてようが。
うん。
だから僕ずっと奥まった部屋にこもってたのね。
うん。
で、これお互いに良くないなってことで、
うん。
逆に奥さんはうるさいから、ゲームしてる時はうるさいから、奥まった部屋に隔離して、
うん。
で、逆に僕はずっとパソコンの前にいるから、僕の部屋をそのリビングと繋がってる方にして、こう何、
うん、
僕はパソコンにこもって向かってても、まあリビング、実質リビングに一緒にいるみたいな。
うんうんうん。
いう風にしましたと。で、ちょっと長くなって申し訳ないんだけど、で、そのリビングに、繋がってる方の部屋は、そのままベランダというか、バルコニーか。
うん。
バルコニーの窓に繋がってるから、まあ、うるさいわけよ、道路の音とかが。
ああ、なるほど。
で、まあ、リビングだからさ、その何、除湿機とか、エアコンとかの音もうるさいし。
うん。
で、それでクリスプを導入したっていう感じ。
あ、だから、
導入が。そうそうそう。
はいはいはい。
生活音というか、機械の音が入っちゃうからさ。
なるほどね。
で、
確かに。
うん。
生活音というか雑音が入りやすい環境になったわけだね。
そうそうそうそう。まあ、なんかでも前の部屋でも、
うん。
その僕の机があるところのちょうど真上に換気扇、換気口、
うん。
多分24時間換気の通気口だと思うんだけど、それがあるせいで、結構バイクの音とかはダイレクトに入ってたんだけど、
うんうん。
まあなんかそういうのも防げていいかなみたいな。
いいですね。じゃあ、ワンチャン、後ろから料理の音とかも入るかもしれないんだ。
あー、で、多分、消えるんじゃないかな、クリスプ。
あー、うんうんうん。
で、さすがにね、さすがに、料理とかはしないと思う。
なるほどね。
料理とかはしないで、で、こう、合意は取れると思う。取れてる。
うちもな、食器洗った音とか入ってる時ある気がしてて、
あ、でもさ、前8時だったじゃん、収録の時間が。
うん。
その時は入ってたけど、
うん。
9時にしてからはなんかもう入ってない気がするけど。
あ、時間帯による制御ができてるということで、よかった。
うん。まあ、あと、
もしひどかったらうちもクリスプ導入しようかと、検討しようかなって思ったけど。
あ、いいですね。クリスプね、でも あの、
うん。
あれ？なんだっけ？そう、僕は、1年で6000円の有料ライセンス。仕事でも使いたいから。
ああ、いいっすね。
有料ライセンス買ったけど、無料版でもね、確かね、
うん。
1日だったか、 週だったか忘れたけど、そう。使えるよ。タダで。
いいね。タダ大好き。
何時間だったか忘れたな。あ、週120分か。
ああ、いけます。
無料アカウントだと週120分だから、まあ、ポッドキャストの収録に使うだけだったらいけるよね。
うん。使う用途それだけだからいけます。無料枠最高ということで。
ゲスト会とかあるときはやばいかもね。
あ、超えちゃうね。
まあでも、制限超えてもノイズキャンセルがオフになるだけだから。
ああ、よかった。問題ないわ。
まあ、そんな感じっすかね。クリスプとかは。
なるほど、なるほど。
そうだな。今日、なんか、ね。
うん。
前回と濃い話題をね、やったから。
そうだね。
やったからってわけでもないけど、今日はちょっと、薄味でいきましょうか。
いきましょう。
この、じゃあなんかフックのやつ、いく？
あー、いきますか。じゃあ、目が悪くなった話からいいっすか？
はい、お願いします。
いやー、なんかですね、免許の更新の紙が来たんですよ。
あー、そうだね。もうそういう時期だね。うん。
9月に行かなきゃいけなくて、で、ただ、免許の更新って視力検査あったなぁと思って、で、なんか最近目悪くなってる気がしてならなくて。
そうなんだ。
そう。で、なんか不安だったから、一応、メガネ作ろうかなと思って、その時に視力検査できるだろうし、ちょうどいいかなと思って、メガネ屋さん行ってきたんですよ。そしたら、ボッコボコに目悪くなってて。
うん。
ね、なんて言われたかな、乱視と近視があって、
うん。
片目どっちも 0.3 以下で、
おー。
両目合わせても 0.5 以下みたいな。
おー。もう車はダメだね。裸眼だ
ったら。そう。中型の普通免許の車、0.7 以下もうダメだったかな、確か。
0.6 かな
?6 かな
?0.6 ないといけないはず。
もうアウトでがっつり。
そうだね。
マジで、なんかね、前、一番最近受けた健康診断も結構前なんだよね。
ごめん、0.7 だわ。
あ、0.7 だったか。もうがっつり、さらにがっつりアウトなんだけどさ。
うん、
そう。最後に受けた健康診断では、なんかまだ良かった気がしてて、1.0、1.0 ぐらい。だから、おそらく、ニートになって、生活習慣ガラッと変わって、めちゃくちゃ悪くなった説、濃厚で。
え、その、生活習慣が変わってっていうのはさ、その何？一応あれじゃん、その変動するじゃん、視力もさ。
うんうんうん、確かに。
その、生活習慣が悪くなったことによって、変動の幅が大きくなったって意味なのか、もう、視力自体が落ちたっての意味なのか、どっちなんだろうね。
あ、どっちなんだろう。実感的には常に目悪くなったなって気がするんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。なんか、パソコンのサイトでなんかいろんなブログとか記事とか読むときも、あ、目悪くなったかなって気がするし、
うん。
散歩してても標識読めねえって思って。
ええー、もう相当だね。
そう。あ、でもなんか子供の頃思ってたよりは、なんだ、普通に生活はできるんだねと思って。目悪くても。そうそうそう。それで、メガネ作ってきて、で、これは、ニート日記なんだけど、
はい。
お客様情報の紙に、会社欄があって辛くなった。
ああ、そんなの書かせるんだ。
で、ああ、すいません、今無職なんですけど、なんて書けばいいっすかつって。あ、そこ大丈夫ですよって言われて。はーいって。
なるほどね。いやー、それでもさ、多分何も言わずに、何も書かずにそのままシュッて出すのが、多分正解だったと思うよ。
あー、ちょっと不正解しちゃった。
え、なんかさ、ホテルのチェックインとかでもさ、紙書かされるけどさ、
うん。
なんか、書く欄いっぱいあるけど、
うん。
確かね、名前と電話番号と住所書けば OK だった気がする。
あ、そうなんだ。いやー、そういう裏技どんどん知っていきたいわ。
う
ん、
そうだね。
まだバカ正直すぎる。
ちょっと敗北だったね。
ちょっと、ニート日記、敗北の歴史が刻まれた。
だって、いらないでしょう。 会社名。メガネ屋で。
確かにね。確かに。
いや、なんかそのなんだろうな、高い買い物というか、
うん。
なんつーの。うん、そう。でかすぎる、長期にわたって支払うでかい買い物とか、そもそも支払いが、何めっちゃ先みたいなやつとかは、
うん。
こう連絡つかなかったら困るから。
ああ、はいはいはい。
会社名とか書かされるケースはあるけど、メガネなんてその場で作って終わりじゃん。あ、そんなことないか。受け取り一週間後とかか。
うん。うん。受け取り一週間後って言われた。
ああ、じゃあ、あるかもね。そういうのが。
あ、でも、お金はその場で払ったんだけどね。
ああ、なるほどね。
うん。
へえ、どこで作ったのメガネ。
ね、富士メガネ。
あ、いいとこで作ったね。
あ、富士メガネいいとこなんだ。全然そこら辺わかんなくて。
あ、いいとこじゃない？なんかさ、
うん。
前もポッドキャストで話した気がするけど、
うん。
その、メガネ屋って結構地域性がどうのこうのみたいな。
はいはいはいはい。
富士メガネこっちに全然ないからさ。
あ、はい、はいはいはい。
北海道にいた頃は富士メガネで作ってたけど。
うんうん。
で、その文脈で言うと多分ジーンズとか、
うん。
あと、ゾフとかは安くて、
うん。
全国どこにでもある。メガネ市場とかも全国どこにでもあって、まあ、ジーンズとかよりは高いと思うんだけど、
うん。
そんなに高くはない。
なるほど。
で、そのさらに上だと思うよ、富士メガネは。
おー。いや、あれなんだよね、お母さんからの紹介っていうか、メガネ、作りに行くんだけど、どこがいいとかあるかなって言ったら、うちの家系は代々富士メガネ作って
るね、みたいな。あ、そうそうそう、僕の実家もそうだわ。
ああ、うん、よかったよかった。
ね。まあでも最初だから、やっぱいいとこで。
うんうん。
作った方がいいんじゃないかな。そのなんか、高いメガネあって、まあ、品質がどうこうとかもあるけど、
うん。
なんか、合わなかった時とか、合わなくなっちゃった時に、なんか1年だか半年だか以内は無料でこう、レンズ交換できますとか、
うんうんうん。
そういう系のやつが、なんか、ちゃんとしてるというか、手厚いイメージがあるから。
うんうんうんうん。めっちゃ言われたわ。調整とか無料ですから、みたいな。
あれいいよ。メガネ屋たまに行くとさ、
うん。
あの、メガネの汚れを取ってくれるんだけど、メガネのクリーニングやってくれるんだけど、
うん。
なんか、超音波の謎のマシンでレンズを掃除してくれるから、いいよ。
マジ？
うん。
なんか、そう、接客されてしていただいてる間、後ろにお客さん来てなんか、ブーンってやってたんだよな。それかな？
あ、そうそうそう、それそれ。
なんか、ケアみたいなやつお願いしますみたいなこと言ってたな。おじさんが。それって、汚ねえなと思ったら言っていいって感じなんですか？
ああ、そうじゃない？うん。
なるほどね。
あとは、
オッケー。
うん。そのなんか鼻のところとか、
うん。
耳のつるのところとか、
うん。
結構なんつうの、ずれてくんなーっていう時があるから。
ああ、なるほど。はいはいはい。
行くといいんじゃないかな。
なるほどね。おー、メガネ有識者助かる。メガネ素人だからね。あれだった。ちなみにさ、
うん。
話ちょっと変わるんだけど、なんか、視力検査系のイベントめっちゃ嫌いで。
おー。なんで？
本当に話変わってくんだけど、
うん。
力量を測定される系のイベントってあるじゃない？
体力測定とかね。
そう、体力測定とか、視力測定とか、聴力とか。
視力測定とかとは力量、まあ、
そう、
自分の、
なんていうか、
出せる何らかの力だよね。
うん、そうそうそうそう。で、そういう系のイベントって、なんか、教習所のトラウマが発動しちゃって。
なるほどね。
で、なんか、例えばなんだけど、自分が、こうですかね、みたいな感じで、
うん。
測定の何かあしらを言ったとして、
うん。
で、店員が、なんか、うん、こいつ何言ってんの？そんなことなるはずないんだけどな、真剣にやってる？みたいな、雰囲気に、なる気がしちゃって、なんか、自分の妄想の中で。
なるほど。
なんか、そんな雰囲気になるんじゃないかと、ビクビク怯えてるせいで、めちゃめちゃ苦手なんだよね。
ああ、なるほどね。
そう、教習所とはマジで、話が違うんだけど、なんか発動しちゃうんだよね、トラウマが。
まあ、ちなみにコンテキスト的な話をすると、
うん。
僕とふっくんは同じ教習所の同じ先生に教わったというか、まあ、僕が、ね、2016年の4月に撮って、
うん、
ふっくんがその後8月に撮ったから、
うん、
そう、それで僕が紹介したっていう話なんだけど、 ね。
そう、あの先生が。
厳しい先生だったね。
そうなんだよね。エンストすると、なんでみたいな。
ちっかんだよなーみたいなね。
そう、それで頭の後ろ書かれちゃうみたいな。ちっかんだよな。
あ、なんで分かってくれないかなーみたいな。あ、俺の教え方が悪いのかなーみたいな。思ってねえよなみたいなね。
そうそうそうそう。それがね、なんかね、その、全然関係ない視力検査とか聴力検査とかの時にフラッシュバックしちゃうんだよね。え、なんで今左って言ったのみたいな。
いや、でもそういう感じ、いや、そういう感じは感じたことなかったけど、
うん。
なんつうの。否定しないように否定されるよね。視力検査は。違うの、言うと。
あ、そうそうそうそう。
そう、左、あ、本当は右とかなんだけど、左かなみたいな風に言うと、違いますとかは言わないんだけど、うん、じゃあこっちはどうですか、うん、とかって言ってくるから、
あ、
今のは、今のは正解じゃなかったんだな、みたいな。正解だったら下に行くじゃん。
そうだね、そうだね。
うん。そういうのはあるよね。
そうそう。あと、その、視力として、方向が合ってるか、合ってないかっていうのもあるし、
うん。
なんで、0.5 用のやつは見えないのに 1.5 用のやつお前分かったんみたいな、なんか、測定として変なことを言ってしまったみたいなケースの時に、
うん。
え?ってなる空気にも耐えられないかもしれない。
なる?なった?それ。
あ、一回あるんだよね。え、なんで今分かったの?みたいな。そうそう。で、なんか、あ、すいません。なんか、今瞬きしたら見えました、みたいな。本当にすいませんってなったことがあって。健康診断で、そう、それも怖いわ、なんか。
あ、っていうかメガネ屋さんで視力測定したんだ。
あ、そうそうそう。あ、なんかそう、あのメガネ屋さんにも聞いた、眼科でなんか視力検査やることもできるみたいな。
うん。
処方箋もらうみたいな話、そこで初めて知ったわ。
あ、なるほどね。なんかわかんないけど。
うん。
眼科でやる方がもしかしたらあれかもね。そういう感じはないかもね。
あ、そうかも。
医学に基づいた検査を淡々とするだけだから。
そうだね、そうだね。そんな感じで、めっちゃ腰を持った、重かったけど、行ってきて、青い縁のメガネ、なんか、お、ええやんって感じのメガネをかけることになりました。
ええー、いいですね。
いいです。なんかテンション上がるっすね。
あ、そう?いいね。あ、でもガジェットだもんね。
そうそうそう。行く前そんなんだったけど、なんか、行った後、ちゃんと自分で決めたいの決めたら。
うん。
なんかテンションが上がった。
いいですね。メガネ、もう僕、小学校2年生ぐらいからメガネだったから。
ああ。
もうなんか、初めてメガネをかけるっていうのが、どういう感じかわかんないな。もう忘れちゃったな。
なんかあれだった。試しに、こんな感じの度になりますよみたいなテスト用のメガネかけさせてもらったんだけど、なんか地面が歪んでたわ。
ああ、確かに
段差が
なんか地面がすごい近くなった感じがしない？
下、これがメガネかって思った。
うん、わかるわかる。それはなんか覚えてるというかね。それはね、初めてメガネをかける時もそうだけど、
うん、
その何、今かけてるメガネの度が弱くなったから強くして、
うん、
強くしたやつを初めてかけた時もそんな感じする。
ああ、更新のたびに思うんだ。
そうそう。
まあ慣れっすねって言われた。
うん。
ああ、あとあれだ。免許の更新ゴールドだから警察署でできるんだけど、写真持ってかなきゃ自分で。
あ、そうだね。
うん。
ああ、そっか、警察署でやるときは、そっか、そうだね。あ、で、なんだっけな。さっきふっくん9月に行かなきゃとかって言ってたけど。
うん。
あれ、正確にはもう行けるよね。
あ、そうだね、そうだね。
なんかね、わかんない。横浜市だけかもしれないけど。
うん。
横浜市というか、神奈川県だけかもしれないけど。
うん。
なんか、最寄りの警察署でできるのは、その、だから僕は4月生まれだから、3、4、5月に。免許更新いけるし、ふっくんは8月だから。
うん。
あれ?ふっくんの誕生日って、さらしてもいいよ、ね。
8月。うん、8月4日。全然ない。いやいやいや。
今当たり前のように、ちょっと、後悔してしまったけど、一瞬ヒヤッとしたわ。まあ、ふっくん8月生まれだから、7、8、9だと思うんだけど、その、
うん。
誕生月の1ヶ月前でしか警察署でできませんって感じだったんだよね、神奈川県は。
マジ？
そう。で、僕それ過ぎてから気づいて、だから仕方なくすげえ遠い、免許センター？北海道というか札幌ナンバーの人で言う手にね。
うん。
まで行ったんだよね。だから、
うわぁ。
免許更新のハガキに、そういうのが書いてるかどうか、見てみるといいと思うよ。
と、見ます。怖すぎる。いやー、ちょっと、あれだわ、人生攻略ウィキに載せておいてほしいわ。
うん、あと、人生攻略ウィキ的な話で言うと、
うん。
あ、まあでもそれはいいか。うん、メガネは絶対忘れないでねって言おうと思ったけど、別にメガネ忘れるわけないよね。
確かに。
なんか、なんだろう、裸眼で全然いい人が、
うん。
おしゃれのために土なしのカラコンつけて、免許の更新行くと、
うん。
それで、メガネ必要判定されたりするらしいよ。
マジか。
だから、それ、的な感じでメガネ忘れないでって言おうとしたけど、メガネ忘れはしないよな。
多分大丈夫。うっかりがなければ。そうそうそう。
まあ、あとあれだね。前も話した気がするけど、ゴールド免許の更新は、ビデオも、なんか平和というか、
うん。
その、初回更新の時はさ、
うん、
こう、不安を煽るというか、
ああったね。
こう、あなたの軽率な行動で、あなたの人生だけでなく、周りの人生もどうのこうのみたいなビデオを見せられて気がめいっちゃうじゃん。
うん。
でもゴールド免許の更新のビデオは、なんか、お前がルール守って運転してても周りはそうとは限らんから気をつけてや、みたいな感じだから。
お
ぉ。気がめいらなくていいよ。ビデオも短いし。
ああ、それはありがたいな。なんか、あれだもんね。なんていうか、初回講習、一番最初の時は、全体向け、
うん、
なビデオの内容で、ちゃんと意見聞くやつにも、意見聞かないやつにも通じるようなビデオの内容だったから、
うん、
僕自分で言うのもなんだけど、いい子ちゃんだからさ、
うん、
めっちゃ食らっちゃうというか、目いってたんだよな、最初。
いや、わかるわかる。
よかった。次は安心して見れるわ。
あー、でもあとあれだわ、もう一個、僕やフックみたいな人がダメージを受けそうな要素で言うとね。
うん。
これ僕がこの間、免許更新した時にあったことなんだけどね。
うん。
なんかまあ、要するにうぞうむぞうの人たちが一箇所に集まるわけじゃん。
うん。
そしたらね、変だと別に言うつもりはないんだけど。
うん。
まあなんか、こう、ちょっとこう、なんつうの。まあ、僕ならそういうことはしないかなっていうことをする人がいて。
ああ。はいはいはいはい。
僕がこの間会ったのは、そのなんか、
うん。
こう、講習中の、まあ、ビデオを見てる間ではないな。なんか、教官的な、あれ警察の人だと思うんだけど、
うん。
まあ、教官的な人が喋ってる時に、こう、急に後ろの人の受講者の更新者の人が、すいませんって言って、すいません、ちょっと、大事な電話が来たんで、部屋出て出てもいいですかみたいな風に聞いて。
うん。
そしたら、教官が、ああ、なんか、それは絶対に今じゃないとダメなんですかって、こう、なんつうの。これ、あと、10分もしないうちに終わりますから、こう、後で、できませんかみたいな、言ってて、別にブチ切れる、みたいな、喧嘩するとかじゃないんだけど、こう、ちょっと、こう、言ってて、なんか、そわそわしちゃわない？そういうのを見てる。
するする。自分
一切関係ないのに。
するする。
で、やっぱり、普段、自動車学校の休憩室とかでも感じたと思うけど、やっぱ、うぞうむぞうの人間が集まる場所ってそうじゃん。
うん、そうだね。
そういうのでダメージというか、そわそわする経験をするかもしれないね。
あー、言わんとすることめっちゃ分かった。心臓の鼓動が速くなりそう。
そう。
うんうん、おおって。そうだね。なんか、普段生活してる県内はさ、なんか、無言のマナーというかさ、
おう、
なんかいいんだよね。ま、無言のマナーが。そう。
まあ悪く言えば同調圧力とか。
ああ、まあそうかも。
になっちゃうけどね。うん。
うんうんうん。なんかすごい保護された空間で生活してるから、ビビっちゃうかもしれない。気をつけます。
そうね。 なんか、近所にすごい有名っぽいうなぎ屋さんがあってさ。
へぇ。
で、結構すごい高い。うな重。
へぇ。
うな重7000円みたいな。
おぉ、すご
っ。何その土曜の丑の日だけ、
うん。
うな重売ってるお弁当屋さんとかじゃなくて、もううなぎ専門店なわけよ。
はいはいはいはい。
で、そこが閉店したんだよね。
へぇ。あらら。
いつか行ってみたいなーと思ってたんだけど、あ、で、なんだ、チェーン店というか、チェーンとは言わないけど、うん、その何まあ、同じような地域で2、3店舗展開してるみたいなところなんだけど、
うん。
そこが閉店してて、で、まあなんかうなぎ職人の人が倒れて、
うんうん。
こう、お店として代わりの人もいないし、こう、品質の高い美味しいうなぎを、提供し続けるのが難しいと判断したのでお店閉めます。今後は、隣の駅の何々店に行ってくださいみたいな。
あららら。
で、まあ、うなぎ屋がそれで閉店したわけだけど。
うん。
やっぱこう、エンジニア的にはさ。
うん。
じゃあなんだ、この難しい処理を実装しているサーバーサイドエンジニアが退職したのでサービス終了しますっていう風にはならないじゃん。
そうだね。
だから、ああ、なんか考え方というか、が違うなーみたいな。
うんうんうん。
風に思ったっていう話なんだけど、これなんか広がる？
ああ、でも、何ですか。あれですよね。YouTube で、うなぎの店、なんか、よくあるじゃん、YouTube に料理してる、レストランとか、
うん。
寿司屋さんとか、の職人を。
飯テロ動画ね。
そう、めっちゃ、もう、カウンターの内部から撮るみたいな、キッチンに潜入して撮って、すごいっすね、みたいな。
うん。
動画、うなぎ屋のやつ見たことあって、マジで職人技だなって思ったけど。
あ、そうなんだ。
それもなんか、めっちゃ、そう、なんかね、めっちゃ手つきがね、すごかった。一瞬でスッて開いて、
うん。
水にポチャンってして、あとは、肝？なんか内臓みたいなやつを、うまく取って、それはそれだけで串で焼いたりとか。
うなぎの肝って食えるんだ。
あ、肝だったか忘れちゃったんだけど、内臓、肝な気がする。なんか、内臓は内臓として、それだけで串に刺して焼いてた。
なんかうなぎのさ、血はさ、毒があるんだよね。
あ、なんか聞いたことあるね、それ。
でも肝は。
あ、なんか不安だね。
あ、でも肝焼き。うん。
あ、ある。
ちゃんと、うなぎの肝焼きという、その概念はあるっぽいんで、よかった。
おお、よかった。間違ったことを発信してなくて。
そう、このポッドキャストきっかけにね、うなぎの肝を食べて食中毒とかなったら、ちょっとね。
大変だ。
大変だからね。
うん。よかったです。そう、それでなんか、あとはうなぎを焼いてる場所がめちゃめちゃ暑くて、
うん。
なんか、すごい頑張って、うちわで仰ぎながらひっくり返して、みたいな。常に高い温度の中焼き続ける、みたいな、YouTube を見たことがあって。確かに職人技だなと思ってたんだけど。
なるほどね。
焼いてる人、確かに おじさん、ベテランのおじさん一人だったなって今思い返してて。俗人。
ああ、なるほどね。うん、そうそう。じゃあそのおじさんが倒れたら多分、ね、YouTube も閉店するね。
ね、そうだね。確かに、もう根本の考え方が違うっすね。
なんだろうね。
弟子とかね、今の時代弟子取ったりとかって難しそうな印象を受けるわ、勝手に。
なり手がいないみたいな？
うん。
確かに。
俗人化を解消が。
まあ。
難しそう。
どうなんだろうね。なんかさ、
うん。
なんだろうな。寿司職人とか天ぷら職人とかさ、
うん。
その何、最初は台所に立たせてもらえないみたいな。
うん。
で、最初は修行期間中見てるだけとかさ。
うん。
あるけど。でも一方で、なんかお寿司の専門学校みたいなのがあって。
うん。
あれ半年だか一年だかかな？ちゃちゃっとこう。専門学校で勉強して。
うん。
まあ、実技が多めだと思うんだけどね。
うん。
勉強して、した後はなんか、ベトナムとかフィリピンとか。まあ。
おぉ。
その、海外に行って自分でお店開いて、こうなんつーの。結構日本でサラリーマンやるより全然稼げるみたいな世界もあるわけだ。
はいはいはい。
なんか、なんだろうな。こうちゃんとこうエッセンスを抽出して、
うん。
正しく教えれば、
うん。
うなぎ屋も閉店しなかったのではないかという。
確かになんかうまいことをやれば、なんとかなるような気はするよね。
で、 かんないけど、
うん、
そのうな重の値段も7000円とかじゃなくて、
うん、
こう4000円ぐらいでいけるの、まあわかん、それは違うか。それはなんかうなぎ自体の、でも天然のうなぎが高いからそういう話ではないか。まあわかんないけど、
うんうんうんうん、
そういうのではないかみたいな。まあ全く外野だからさ、ふざけんなって話の、
そうだね、
何言ってんだって話かもしれないけど、
うんうんうん、
なんかありそうじゃない、そういう話も。
まあ、一市民として。近くのうなぎ屋が潰れた市民当事者みたいな
。そう。
としてね、思うところはあるというか、なんか、元々の文化自体が違いそうだから。
うん。でも外野がだからとやかく言うあれではないんだけどね。
そうだね。
あえてこう話を広げるとすれば。
まあなんか、なんていうの、人類ってさ、
うん。
あの、何も意識しなければ俗人化の一途をたどる気がしててさ。
そうだね。
人間の感情としてその方が楽だから。
うん。
なんか教えるのってコストだし。
そ、うん、そうそうそうそう。教えるのも、教える、
うん。
というかなんだろうな。だ、文書化するのもコストだし。
うんうん。そうだね。
あと、直感的に、
うん。
何？自分にしかできない仕事があって、自分が必要とされてるっていう風に思うのは気持ちいいよね。
そうだね、そうだね。そう、感情的には人類としては、人類は愚かだから、人類当事者として、あの、自責の念も込めて愚かだから、その、手を加えないとというか、意識し直さないと理性を持ってして、俗人化を進むよなと思って、そういう意味だと、あの、そういう文化、あの、俗人化を解消しようっていう文化って、改めていいものというかすごいよね。
うん。
もう、一般常識、界隈の一般常識としてあるというか。
そうだね。
一歩外で、に出てみれば、潰れちゃううなぎ屋がある中、いいですね。
いやー、話を広げてくれてありがとう。まあ、うなぎ、どうこう言ってたけど。
うん。
でもこのポッドキャストも、僕が倒れたら終わりだね。
あ、終わりじゃん。
でも、まあ別にこのポッドキャストはそれでいいか。
なんか、
そんな。
今、うん、そんな気がしちゃった。なんか、それぐらい儚きもので、ちょうど良いというか、ね。なんか、言語化はできないけど、それでいいんじゃないかという気がしちゃった、今。
そうだね。はい。
はい。じゃあ。
そうだな。あともう一個ぐらいいけるかね。
じゃあ、どうしよう。交互に行ってるとすると、僕のターン行ってみる。
うん、いいよ。お願いします。
なんか、以前、ポッドキャストでもしかしたら行ったことあったような気がするんだけど、
うん、
車、僕が歩行者で、車がいて、で、十字路か T 字路か何でもいいんだけど、横断しようとしていて、で、車ってさ、譲ってくださるじゃないですか、歩行者に。
そうだね。
でもなんか、なぜか譲ってくださるのがなんか、自分のために時間を割いてくれるのが、なんか、申し訳なくなっちゃうから、
うん、
渡らないですよっていう必死に渡らないふりをして、で、その車が行った後に渡るっていう、これあるあるじゃないですかみたいな感じで披露したことがあったような気がするんだけど、ポッドキャストで言ったか覚えてないんだけど、で、それ結構、あるあるでしょって思ってたんだけど、ちょっと自信なかったんだよね。
うん、
で、最近ツイッターを見たら、全く似たような内容が投稿されてて、めっちゃいいねもリツイートもついてて、あ、やっぱあるあるだったんだ、っつって安心したっていう話。
このガチインあるある、このガチインってのはガチインキャの略だと思うけど、
おそらくね。
ガチインあるある、信号のない交差点を渡るときに、横で車が停止していたら、気にせずまっすぐ通り過ぎるのではなく、一旦車のいる方に曲がってそっちにいる行ったふりをして、車が去った後にまた戻っていくっていう。
そうそうそう。
これね。
12.5 万いいねですよ。
すごいね。
そう、もうね、なんていうの、渡ろうとしてる位置から移動するんだよね、一回。で、戻ってきて渡るんだよね。でね、このあるある一個付け加えたいポイントがあって、行ったふり の話なんだけど、実際に歩いて、渡らないですよっていう演技をするときもあるんだけど、その場から移動しないで行けるんちゃうかって思ってね、その場で更新するときあるんだよね。
更新？
そう、その場で、なんていうの？もも上げ下げというかさ。
うん。
移動してる車から見たら、自分が、歩いてるんじゃないかみたいな。車の方向に向かって。
うん。
って見えないかなって期待して、その場から移動しないで、歩いてますよっていう演技、移動しないで演技だけするときあるんだよね。
ほう。
っていうのあるあるじゃないですかね。付け加えたかった、これに。
なるほどね。え、ちょっと待ってね。もう一回言って。
この ツイートの内容だと、
うん。
行ったふりをして、車が去った後に、また戻っていくって書いてあって、
うんうんうんうん。
渡ろうとしてる位置から、つまりは移動してるんだよね。
うん、うん、うん、うん。
で、僕ぐらいの、ガチになると、その場から移動しないで、向きだけ、
うん、
向きだけ変えて、去ったふり、その場で去ったふりをするんだよね。
で、車は、
そう。
車は動いてるから、
うん。
その、歩行者は、何？その、車とは反対方向に移動してるように見えるってこと？
そうそうそう、見えるんじゃないかと期待してるんだよね。
あー、そのなんかあれかな、電車乗っててさ、
うん。
たまに自分の電車が動いてんのか、隣が動いてんのか分かんなくなるときあるじゃん。
うんうんうん。
それ的なってこと？
そうそうそうそう。
いやー、わかん、どうなんだろうね。
あるあるじゃないかな。
いやー、わかんない。そのさ、
うん。
これちょうどさ、リプライ欄、そのフックが紹介してくれたツイートの、
うん。
リプライ欄にもあるんだけど、
うん。
その何？逆にこう、歩行者が先に、なんていうの、まず前提として、歩行者が横断歩道、
うん、
まあ、信号のある横断歩道を渡ろうとしてんのを、こう、ぶっ放したら、それは信号無視なんだけど、
うん、
信号のない横断歩道を歩行者が渡ろうとしていて、
うん、
で、それを、何、こう、邪魔するような感じで、先に行っちゃったら、それ歩行者妨害で捕まるんだよね。
そうだね。
で、なんか先にどうぞって譲られたとしても、警察はそんなの知ったこっちゃなしで捕まえてくるみたいな。
うんうんうん。
話があって。
あるね。
まあ、それと勘違いされないために、むしろ渡った方がいいっていうのがありますと。
ありますね。
で、いや、渡ろうとしてないんやでっていう意思表示を明確にするために、こう、一旦曲がってそっちに歩くっていうのもありだと思うんだけど。
うん。
ふっくんのそれは、
うん。
どうなんだろうね。
確かに。
解釈が難しいで。そう、車からはさ、こう、見えてる、何？仮に、車からはふっくんがこう、そっちに行ってるように見えてるかもしれないけど、
うん。
こう、警察がたまたま見てた時に、
うん。
いや、歩行者はあっちを向いただけだよ、みたいな。で、使う。いや、そんなことないかな。そんなことないかな。わかんないね。
まあ、なんていうか、一応、言っておくと、
うん、
うちの周り、あんま信号なくて、
うん。
信号あるところではやってなかったかもですっていうお断りを。
あー、なるほどね。
そう、だから、信号あるパターンだと、確かに、グレーすぎるというか、なんていうの。裁判所も判断に変わりそう。
まあ、うん。でも、
確かに意識してやめよう、信号では。
このツイートみたいなことドンピシャはしないけど、
うん。
僕でも普通に後ろに回り込むのはやる。
あー、あるね。
うん。
わかる。
その、車が去った後にまた戻るみたいなさ、フェイクはしないんだけど、
うん。うん、
結構家の前の道路が大きい道路で、
うん。
で、家に行く過程で大きい道路につながる信号のない横断歩道っていうのがあってさ。
はいはいはい。
で、大きい道路にいいタイミングで入るのって難しいじゃない？やっぱり。
うん。
で、それをなんか僕という歩行者のせいでいいタイミング逃させんのは申し訳ないから、
うんうん。
こう、後ろに回り込んでいくっていうのはよくやる。
ああ、やるやる。わかる。 もう、ね、それと同じよ。同じ同じ。
うん、同じか。なるほどね。
同じ気持ち。そう。メンタルは一緒。あるあるに、あるあるを重ねて、すごい複雑な文脈にしてしまったな。
うん、ちょっと、久々に頭使ったかもしれない。
やばい。薄塩味の回なのに。頭めっちゃ悩ましちゃう。
なんかさ、全然関係あるようで関係ないんだけど、
うん。
そのさ、右折、だからお店から、お店の駐車場から大きい道路に出るときに、
うん。
まあ、そういうとき、あんま右折はさせないか。まあ、左折でさ、
うん。
合流するときにさ、開けてくれる車とかいるじゃん？
いる。
で、ああいうのにさ、まあ、その何？がっつり走行中にさ、入れてくれたりとかしたら、まあ、ハザードでお礼するけどさ。
うん。
そういうやつに関しては、まあ、ハザードでお礼もするんだけど、入れてもらうときにちょっと手やるじゃん。
うん。
手で、ウィスみたいな。
やるやる。
あれさ、やんの、なんか、こっぱずかしくなかった？
あー、そうだね。こっぱずかしい。今もこっぱずかしい。
あ、そう。なんかね、うん、もうだいぶ慣れてきて、今はこう、
お
こう何ふわっと、ふわっとできるんだけどさ。
うんうん。
なんか、どういうスナップの聞かせ方でやればいいのかわかんなくて。最初は、こうなんか、ごって見せてる人みたいな。ごーくみたいなのを見せてる人みたいな風になってた、最初は。
確かに、ぎこちなくなりそう、慣れてないと。
ね。今はもう、ウィッスみたいな感じでできるんだけどね。
いいね。確かに、最初は、ぎこちないか、それか、手、窓から見えてんの見えてないのぐらいの上げ下げっていうか。
ああ、なるほどね。ツンデレタイプね。
そう、なんだあれって思われそう。頭下げるのは結構ね、なんか反射で動けるんだけど。
うん。あ、そんなとこっすかね。今日は。
そんなとこっすね。
なんか、あれ？なんかさ、読み上げるやつ消え、あ、読み上げるやつ消えた。
マジ？
うん、あれだ、そうだ、うわ、マジか。いつもなんだっけ、ポッドキャストの終わりに読み上げてるやつあるじゃん。
うん。
あれは、何、リスナーさん向けに説明すると、まあ、スラックに僕が投稿したやつを、チャンネルの上の方にピン止めして、で、それを読み上げてたんだけど、
うん。
スラックアップデートでなんか、あれだっけ、
ああ、
90日以上前の投稿は消えてくみたいなさ。
はいはいはい、あるね。あるよね。
感じになったから、消えた。あれ？あ、そんなことないわ。消えてないわ。消えてない。ちゃんと残ってた。あ、よかった。
よかった。
いや、そうだよね。だってさ、その90日で消えるって発表されたの一昨日とかだよね。
そうだね。最近ツイッターで見たって感じだね。
そうだよね。そんなすぐ適用にならないよね。でも。
あ、よかった。
これあれだね。消えちゃうね。どっかにちゃんと置いとかないとね。
確かに。
はい。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、yulfua.com/147にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、#yulfuaでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。